Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.
今回も延岡共立病院理事長の赤須育太郎先生にお話を伺います。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まず早速ですがメッセージいただいていますよ。
ありがとうございます。
ラジオネーム昭和町のこうちゃんです。いつもね、
はい、ありがとうございます。いつも聞いていただいてすみません、本当に。
育太郎先生、シュメール人とアヌンナキの続きアンコールリクエストお願いしますとよく聞いてらっしゃる。
ああ、お好きなようですね。
はい、このシュメール人に関しては、はい、去年の7月に放送したものでして、
そうでしたっけね。はい、はいはい、あの謎の文明ですね。
謎ね、はい、はい、
そうね、またいろいろ調べておきましょうかね。
はい、はい、
わかりました。
ぜひお待ちください。はい、さあ、そんな今回のテーマは先生何でしょうか。
今日はですね、あのまあ、私の死生観ということで、はい、まあ、お話をしようかと思ってるんですね。
死生観。
死生観ですね。うん、あのまあ、これはですね、まあ僕は職業上ですね、うん、たくさんの死を見てきたんですけど、まあそういった中でですね、あの、まあ死というものがね、うん、あの、やっぱりタブー視されてますよね。
あの日本は特にそうですよね。
そうそう、もう死んだ時の話をしたらいかんと、うん、縁起が悪いと、
はい。
で、まあ確かにそうなんだけども、あの、死っていうのはね、これはもう誰にも訪れること、誰にもというより、全動物ね、
うん。そうですね。
生き物ね、うん、生きとして生きるものはみんな死ぬわけですよね。で、まあ、みんな体験すると言ったらおかしいけど、うん、まあ、関わるんですね、うん。で、まあ、生まれることと死ぬことって、ほら、もう、生き物すべてに共通したこと
で。そうですね、はい、ね。
これはね、やっぱり僕は、まあ、避けて通るわけにはいかんかなと思ってるんですね。うん、で、まあ、なんと言いますかね、タブーというよりはね、ちょっとこう突き詰めて考えた方がいい話題かなとも思うんです、うん、
はい、
ただね、これはもう今日冒頭にお話ししておきますけど、これもう自分の僕のね、死生観であってね、
育太郎先生の、
そうそうそう、はい、人にもちろん強要するものでもありませんし、うん、まあここでねお話はするんだけども、うん、あの僕のね、あの職業、まあ要するに医師という職業上ですね、プロとして働く場においては、うん、自分の死生観を人にはもちろん押し付けませんし、
はい、
まあ医師としてはね、一日でも長く生きていただきたいと、どうにか治療法を考えたいというふうにして、あの、働いておりますので、うん、自分の死生観がこうだから、あなたもこうしなさいとは、うん、あの、決して、言いませんし、まあそれはもうね、言ってはいけない。きちんと日本の法律に従って仕事を話しておりますので、うん、はい、このことは冒頭にきちんと、
はい、
あの、言わせていただいた上で、あの、語らせてもらいたいと思います。
わかりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
レックス、相手はどこにでもいるんだから。
まあ、早速なんですけど、僕は実は昨日、当直でですね、夜中に、一人亡くなられた方、うん、お見送りしたんですけど、
はい、
まあ、その方ね、もう20年近くね、僕はずっと担当してきてですね、まあ、老衰で、亡くなられたんですけど、うん、たまたま僕は当直の日にね、やっぱりこう、はい、行かれたんですが、まあ、これも縁なのかなと思ってね、きちんと最後まで、見取ることができてよかったなと思ってるんですけど、はい、まあ、職業上ですね、僕はもう死が身近なもんですから、うん、どうでしょう、30年働いてた中で、1000人とは言わんかもしれんですけど、それに近いぐらい、うん、まあ、死を間近に見てきたと思います。はい、で、まあ、自分にとって死は、まあ、身近なことなんだけども、うん、これはね、どの医者もそうっていうわけじゃなくて、やっぱり僕は外科なんで、
はい、
まあ、癌を扱うことが多いでしょう。それだけじゃなくて、やっぱ内臓の手術はね、一世一代のことだと思いますのでね、うん、はい、やっぱその後もこう、人生に深く関わることが多くてですね。で、特に延岡はほら、何町の誰々さんという感じで、やっぱりね、
はい、
知り合いにたどり着くとか
ね、
直接知り合いじゃなくてもほら、もうね、二、うん、人三人返せば、
うん、
あの人じゃろうと。
絶対もう、ね、動かれることね、やっぱり。
やっぱ繋がりますもんね。
うん、
ということは、ね、僕にとってなんていうかな、全然知らない人を見てるわけじゃなくて、うん、まあ、ある意味で身内というかね、
うん、
あん人じゃねえということで、うん、まあ、そういった方を見ることが多いんでですね、
はい、
こう最後まで、まあ、お付き合いさせていただくことが多いんで、うん、まあ、そういうこともあって、整形外科とかね、麻酔科とか放射線科とか、まあ、ほとんど死を見ない科も、うん、あるんですけど、うん、まあ、僕の場合は深く。
そうですね、やっぱお医者さんによっても全然これ違うと思いますよね。
関わることが多かったんですね。うん、まあ、結果としてたくさんの死を見てきたということにもなります。うん、
はい、
まあ、死というものに対してですね、まあ、疑問もあったんですけど、うん、もう自分なりにこう死生観というのがだんだん、うん、自然にね、出来上がってきて、ああ、そうか、死ぬってこういうことなのかということが、うん、おぼろげながらですね、うん、自分の中でこう、まあ、まあ、こう考えたら楽なのかもしれないけど、
うん、
できてきましたんで、まあ、今日はちょっとね、それを聞いていただければなと思うようなことで、うん、話をしますので、
そうですね、
はい、決して強要するものではありませんので、はい、そこは、誤解の内容
で
お願いします。
聞いてる方、はい、はい、よろしくお願いします。で、私もですね、先生、実は一番身近な存在で言うと、3年前に父親を亡くしたんですね。ちょうどコロナ禍の中。
はいはいはい、
で、その時もちょうど最後の死に目に会えなかったです。
そうですか。
で、その死に目に会えないっていうのを、ずっと、うん、なんかこう、不幸なことだって思う方がもう多いっていう、なんか聞くんですね。
はいはいはい、
で、私も、なんか最後に会えなかったのが残念って思いながら、初めてやっぱり身近な存在の死っていうのに、
うん、
すごく考えたこの何年かでしたね。
ああ、なるほどですね。
うん、
これはね、まあ、どなたも、まあね、こう、目をね、うん、ちょっとこうね、あんまり深くは考えたくはないかもしれないけど、
うん、そうですね。
何かしら関わるじゃないですか、うんうん、やっぱりね。そういう時に、ふとね、
うん、
こうだ、あだと思ってしまうんじゃなくて、うん、やっぱり備えあれば憂いなしじゃないけど、うん、そもそもこういうものなんだということをね、うん、どっか心の中に持っとった方が僕はね、いいと思うんですね。
うんうん、
で、今日はね、ちょっともう結論から先に言わせてもらいますけど、
はい、
僕はね、こう思うんですよ。まあ、人間の社会ってね、仮の社会で、
うん、
亡くなってあの世に行ったらね、あっちが本番。
あ、
こっちは仮というかね、
はい、
まあ、修行の。
よく言いますね。
うん。これね、うん、まあ、仏教の考え方とかでもね、うん、そんな言うじゃないですか、昔からね。
言いますね。
昔からこう言ってるってことはね、うん、案外、ね、そうなのかもしれんなとね。うん、で、まあ、なんでそこに、ね、考えが至ったかということもちょっとね、今日は話をしたいんだけど、
はい、
まあ、要はね、僕は、まあ、魂ってのがあって、で、まあ、肉体があると。で、自我意識だからね、意識があって、無意識があって、魂があると。この3つでできてるんじゃないかなと思うんですよ。
うん、
まあ、意識ってのは、ね、まあ、なんとかそのね、その場を、うん、やりくりしようと頑張る力、ね、
はい。
無意識ってのは、まあ、循環動態とかね、うん、呼吸動態とか、うん、まあ、そういうのは司さってる、
ね。そうですね、はい。
で、魂ってのはまたその別で、
はい、
魂が入らないと、高度なね、生き物は動かないんじゃないかと僕は思うんだけど、うん、まあ、要するにあの世に行った時には、ま、魂に戻るわけだけど、うん、魂ってのはね、 よりピュアな、もっと、ね、その浄化されたものになっていこう、うん、なっていこうとするものじゃないかと思うんです、
は
い。でもよりね、そのピュアなものになろうとするときには、この世に出て、修行して、
うん、修行して
で戻ると、うん。そうするとワンランク上がると。まあ、そういうことをこう繰り返して、要するに、うん、まあ僕はね、自分でその魂を感じることはないけども、うん、あの世に行ったらね、あ、俺は実はこうだったの、
うん。で、それぞれがこうね、その場に戻るっていうか。
戻ると。うん、だから、こっちは仮でね、
うん、
まあ、向こうが何万年あるか知りませんけど、うん、その長い長い、ね、その魂の、まあ、障害の中の、ほんのわずかな期間が、
うん、部分的なものが、今、自分が存在してるみたいな。
そうそうそうそう。
うん、
いうふうに、まあ、思うんですよね。だから、まあ、死ってのはね、うん、要するに肉体が滅びることであって、魂がなくなるわけじゃないですね。うん、まあ、そう考えると、少し楽じゃない。
うん、そうですね。
あの世に戻ったん
です。そうですね、うん。それで言うと、その何回ぐらい修行に出てくるんだろうみたいな。
そうなんですね。それはね、わからないんです。わ、うん、からないけど、どうやらね、その、前世の記憶を持ってる人がいるらしくて。
うん、なんかこう、それたまに聞きますよね。
聞きますよ。で、これね、はい、今ネット社会だから、うん、まあ、調べたらいくらでも出てきますよ。はい、まあ、前世がこうだった、あだった、うん。本当か嘘かわからないけど。う
ん、これ誰もわかんないですよ、だって。
でもね、それらしいことを語ってる人いるんですよ。うん、ちょっと今日僕ね、
資料ね、今日持ちいただいて、
はい、前世の記憶についてこんなのあるんですよという人が、
はい、
まあね、この人自身は私そんなの信じないんですけどと、うん、最近自分にある気がしましたと、私は前世で自殺したんじゃないかと、うん、会社が嫌になってたと思うと、うん、おそらく駅のホームかマンションから飛び降りて、ね、それか、うん、まあ、首吊りしたかと、で、詳しくそこは思い出せないんですがと、20代ぐらいで死にましたと。
うん、
前世は男性でしたと。今は女子高生ですと。
はい。
まあこういう人
もね。なんかすごいなんか具体的
な。具体的なんですよ。
うん、
まあ、ね、調べればもう山ほど出てくる、ね、うん。その前のね、旦那さんのとこに行ったとかね。はい、前住んでた家に行ってみたとかね。
うん、
こうもうそれらしいこといっぱい、
うん。
僕はもうね、本当か嘘かわからないけど。
まあそうです ね、これは。はい。
だけど、こういうことを言う。システムって、システムというかね、その、はい、どういう理屈でね、うん、こんなことが起きるのかなと。
そうですよね。そのご本人がそう思うに至った。
そうそう。何人もこういう手記があるということはね、うん、どういう、なんか仕組みがあってね、うん、それが前世のことが残るような、どうね、なんかがあるのかなと。
そうですよね。不思議な。どういう時にそれを思い出したのかとか、
そう
なんだろうって。
うん。で、まあ、さっきの魂の話に戻りますけど、うん、まあ、魂ってのがあの世にあって、修行でこっちに来るということであればね、あ、もしかしたら、まあ、プログラムミスじゃないけど、うん、こっちに来るときにリセットされるらしいんです、
うん、
前世の記憶は削除される、
はい、
うん。なんで削除されるかというと、前のが残ってたら、うん、その修行にならない。
修行にならない。なるほど。
そうそうそう、わからんから修行になる、
うんうんうんうん。
ところが、その、リセットミスでね、うん、少しこう残ってる人がいると。
うん、残ったままじゃまた。
そうそうそうそう。きちんと削除されてなくてね。うん、あ、なるほどと、うん。まあそう考えればね、あ、そういう人がいてもおかしくはないんだなと。
まあまあ、そうですよね。
と、まあそういうふうなね、ことにもまあなるんですよね。それとね、まあ、僕、我々の世界ではね、よく知られてるんですけど、これ、お迎え現象っていうね、
はい。はい、
これは多分ね、医療従事者の方がね、どなたも見たことがあるんじゃないかと思うんですけど、うん、まあ、いよいよこうね、末期になってきて、うん、まあ、死が近づいてくると。言うとね、まさにも聞いたことあるじゃないですか、こう、天井を見てね、なんか話しよったとかね。
うんうん、
僕も朝ね、病院に行くと、どうだったって言うと、看護さんがね、うん、なんか天井見て、三つ見てなんか話してましたわ、うん、一晩中とかね。
うんうん、
なんかね、私がこう夜配信に行ったら、うん、あんたの後ろにおるのは誰かとね、
うん、
もう私ブゾクゾクしましたよとかね、こういう話を聞いたことがない
ですね。まあ私も話は聞いたことありますけど、
まあこれね、ほとんどの場合がね、うん、
はい、
まあね、もうおろうとしてるからね、わからなくなっちゃっちゃうね、うん、とか、まあモルヒネをね、まあ、末期になると使うことが多いからですね、まあだんだんこう増やしていったりすると、うん、余計ね、まあ、そういうね、うん、なんていうか、あやふやなことをね、うん、言ったりするというふうに解釈されて、うん、
はい、
まあね、その医学的な、そのあれは何もないんですけど、うん、そういうのもよくあるんですよ。
うん、
で、まあ、どなたもね、看護さんたち、夜勤の病院に勤めてる方は、うん、まあ、見たことはあるんじゃないかなと思うんですね。うん、これも昔からよく知られてるんですけど、本当に、ね、朦朧としてるだけなのかな、
うん、
ね。 かなり具体的に言うんですよ。はい、例えばね、知らない人がこう立ってるけど、写真に載っとったこの人だったとかね。
あ、知らない人で実在する人ってこと？
例えば、うん、自分のおじいさんだったとか、ね。
はい。
まあ、そういう風なね、ことも、うん、もう言いますもんね、これ。
そうなんですね。
不思議なことに懇気じゃったとかね。
うん。
ね、まあ、そういうのね、知らないのに、
はい、
写真に載ってるこの人っておかしいじゃないですか。
うん、そうですよね。だからまさに、本当にその方には、そうね、見えて、うん。
見えたのかもしれないですね。うん、医者ってのはやっぱりね、科学者の、端くれですから、そういうね、死んだら物質は全部ね、解除、あの世なんかないんだよと、ずっとそう思ってきたんですけど、あんまりにもこういうものを見るからですね、はい、これひょっとしてね、俺が間違ってんのかなと思い出したら、いろんなことがこう疑問に感じてきてですね、
はいはい、
まあこう、お迎え現象はもちろんね、もう死を見とるような立場にあるようなお医者さんはね、それは聞いたこともあるし、実際に見たこともあるのかもしれないですね。うん、これはもうよくあるんし、あ、そういえばこんなこともあったな、あんなこともあったなと思い出すと、うん、あれってね、この、死んで終わりじゃないのかもしれないな、というふうにだんだん思い出してですね。うん、
ああ、それ、伊藤先生、いつぐらいですか、その。
これも最近ですよ。
最近、はい。
うん。まあ、ここ何年間かの話ね。うん、やっぱり若い頃ですね、うん、その、死ぬってことは考えないじゃないですか。
そう、まだ遠い先。
そうそうそう。うん、だけど、まあ、だんだんね、うん、50過ぎてくると、うん、まあ、半分はもうね、超えたわけだから、
うん、
あとはそうね、もう向かっていくばっかりです、
うん、あと、どれぐらいっていうのがそういう数え方になってしまう。
そうそうそう。ね、体もやっぱりね、
うん、
まあ、ピークを超えて、
うん、
目もだんだん老眼になってくる、腰も痛くなってくる。
うんうんうん、
やっぱり、こうね、まあ、肉体的にはもう、ね、衰える一方になるでしょうからね。そうすると、まあ自分でも意識せざるを得んからね、うん、そういうことに目が向くのかもしれないけど、うん、まあここはね、やっぱりこう、ね、避けて通れない。
そうですよ。
うん。
はい。
どなたもね、そうなるわけですからね。うん、となると、やっぱりこうね、まあ死生観というかね、死に対してね、ちょっとやっぱり考えざるを得ないですよね、
うん
うん。うん。まあそれをあんまりタブー視しておくとね、うん、結局何の準備もできないまま、行ってしまうってことになるじゃないですか。
うん、そうですね。
それはね、僕はもう本当に不幸なことだと思うんですね。うん、
それこそ最近ではその就活とか
言われ
て、自分がその、そこに向けて、
うん、
いろんなこう、整理整頓だったり、
そうそうそうそう、
いろんなことをするとか。
それね、本当大事なんですよ。うん、
私も思います。
やっぱりね、その、もうなんかね、何百人も見てきたけど、やっぱり死の間際になるとね、うん、自分でいろいろ言えないから、まあ、どうしても家族のがね、 こうしてほしい、ああしてほしいということに、やっぱりこう、流されるというかね、せざるを得んのですよ。もっとどうしてほしい、ね、もう、要するに死についてどうしても目を背けるんで、亡くなってからいろいろせんといかんってことになるんですね。これはね、ちょっとどうなのかな、僕は思うけど。まあ、例えば、まあ、これはもう例えばの話だけど、亡くなった後に銀行からお金引き出すってことはなかなか難しいんです。名義をね、変更しないといけないですね。まあ、そういうことからもう準備不足ということになるんですよね。もう亡くなってから、もうあれをせないか、これもせんというか、もう、でもこれもできない、あれもできない、手続きが全然進まないと。ってなってしまうんですね。これはまあ、どこかな。やっぱりね、きちんと、ね、この世の終わりってね、まあ、花道じゃないけど、ね、もう十分修行が終えて、向こうに戻るというふうに考えればね、きちんとした形で最後もね、まとめて、花道作ってもらいたいなと僕なんか思う。
そうですね。
もう、一日でも生きてくださいとね、もうこうしてほしい、ああしてほしいと、人工呼吸器つけたりとかね。まあそういうのね、いいんだけど、僕は自分としてはね、やっぱり、そういう迎え方じゃなくて、やっぱり、わかるんだったら、そこに向かってきちんと準備したいなと、やっぱ、思うんですね。もう、この世の最後の修行を終えるということであればね。
そうですね。
そうなんです。だから、そう。
なるほど。
だからまあ、向こうでもね、また続くわけだから。だから、まあ、別に悲しむべきことでもなんでもない。肉体が滅びるから、あっち戻るだけでね、はい。まだ続くわけですよ。その、魂の人生は。
そうですよね。なので、この海外では、やはりこの、葬式なんかも、悲しむんじゃなくて、なんかこう、盛り上げて、楽しくこう、行くって、行かせてあげるっていう。
黒人の社会なんかはね、やっぱりこう、パレードしますもんね。だからまあそういうね、まあこの世での肉体は滅びるけども、魂はこうずっと続いていくというね、いうふうに考えればね、まあむしろご苦労さんと、よう頑張ったねというふうな考えの。
感じでもうずっと自分も生き方をっていうか、ちゃんとこう準備もしつつ。
そう。
ただやっぱり残された方は、やっぱ悲しい
です、ね。まあね、そこでも会えなくはなるんだけど、まあ会えないというだけで、まあ自分も死んだらまた、
そうですね。
まあしばらくのお別れだけど、その魂がね、何万年続くか僕も知らないけど、この世って一瞬だろうからね、またね、まあ人間の社会では10年、20年って長いけど、向こういった時間がないらしいですから。
そうなんですか？なんでしてんですか？
まあまあ、そうね。時間ないらしいですよ。だからまあね、ほら、向こういったらまた会えるし。でまた仲良くね、もう分かりませんもんね。要するに、この世に来るときにね、まあ、前世の、記憶はさ削除されるらしいんですけど、例えば仲良しの向こう、あの世での仲良しの人がね、じゃあ二人一緒行こうやとね、じゃあ兄弟の設定で行こうやと。
面白そう。
そういうのでこう行ったりすることもあるらしいですよ。まあ、つまりね、予知能力ってあるでしょ。これはね、僕らも全然そんなもん信じてなかったけど、例えばこういうことで、ちょっと、見つけたんですけど、ブルガリアのね、方で、ババ・バンカさんっていう人が、いるらしいんですね。
は
い、
ババ・バンカさん。
ババ・バンカ、はい。ババっていうのは日本人のババと一緒で、おばあちゃんっていう意味らしい。
そういう意味。
ブルガリア語でね。ババ、はい、ね、バンカばあちゃんっていうね。
はい。
意味、名前らしいんですけど、このバンカばあちゃんがね、
はい、
その、予言の的中率が 80%。
すごいですね。
ちょっと待ってくださいよと、ね。まあ、そう言われてて、はい、まあ、これはもう今は亡くなってるんですけど、もう第二次大戦の勃発とかね、
はい、
チェルノブイリの事故とか、まあ、ソ連の崩壊とか、ダイアナのこととか、はい、もういろんなのをこう、あまりにも予言が当たるもんだから。
予言してたんですか、これ今言われたの。
そう、
予言して。すごい。
すごいんですよ。
はい。
そして、もう、ブルガリアがね、建国するときに、ブルガリアの政府の人がね、はい、ちょっとばあちゃんとね、あんたもちょっと語りすぎと。あまりにも当たるから、あなたも国家公務員になってください。
はい。
ちょっとベラベラ喋らんでほしいと。あなたが喋ることは全部ブルガリアの国家機密として扱うから、つって、まあ、その国家公務員にさせられたぐらいって。
そうなんですか。
らしいですよ。
すごい。
で、ね、その、まあ、亡くなる前、もう前になってきて、体が弱ったらね、やっとその公務員を解除してもらって。
もう
十分ですと。
ええー。
いうぐらい的中率が高いらしい。
すごいですね。
ある女優さんがね、その噂を聞いて訪ねてらしいんですよ、はい、アメリカの女優さんがね。はい、で、私ね、この先どうなるんですかって。 一言も喋らんかったと。はい、そっぽ向いとってね。うん、でね、おばあちゃんおばあちゃんってね。どうなるの私ってね。で、最後まで喋らんかったけど、最後にぼそっとね。うん、私に何か聞きたいんやったらね、うん、2年後にもう一回来なさいって、うん。そしたら教えてあげるわって。で、
はい、
帰されたらしいけど、はい、あの人は2年後来ないって。もう事故で死ぬことになってるからって。やっぱ亡くなったそうなんです。
まあでも言えないですよね、それは。
だけどね、その予言をするってさ、うん、僕にしてみればね、
はい、
未来ってのは決まってないはずやから、
うん、もちろん
予言とかできるはずないと、
はい、
思ってたんですけど、あの、このね、あの世の仕組みではね、この世に生まれ落ちるときに、
うん、
大体のことを設定するらしいです
よ。前もって。
前もって。
うん、
まあ僕も全然ね、前世の記憶ない。松田さんもないでしょうけどね。
ないです。
だから松田さんはね、この世に生まれる前に、うん、じゃあ私はもう松田優子さんになります。
なりますと。
うん、で、まあ何歳の時にこういうことがあって、何歳の時こういうことがあって、何歳の時こういうことがあって。
もう最後まで、じゃあ全部最後まで。
全部、そう。設定があ
って。
で、この設定でいきますと。
はい。
で、それがほら、まあ修行だから。うん、なんかこういろいろイベントを入れとかんと。うん、
スケジュール
を。そうそうそう。修行にならないわけです。
うん、
まあ、それね、その設定で来ると、はい、こっちに。
はい。
で、前の
方も。じゃあもう、そうなると、その予定されていたところを今、ずっとやってるって感じなんですね。
そういうことなんです
ね。へぇ
ってことは、
はい。
まあ、その予定が決まってるなら、
うん、
あ、その予定を読み取る力がある人がいるならね、うん、
はい。
予言ってことも成り立つのかな。
そっかそっか。でも、この方の場合、自分自身というか、その世界的なものもこう、予言で。
そうそうそうそう。だからもう、あらかた決まってるんですね。うん、だから、ま、この社会はほら、もうね、その、修行の世界だから、作られた社会、うん。
はい。
だから、まあ、僕に言わせればよ。
はい。
だから、まあ、あの、松田さんもね、まあ、こういろんなことが今まで人生で起きてきたかもしれない。うん、
はい。
それは、最初からプログラムされたことで。
へぇ、
それをこなしていってる。
そうか、そうやって考えたら、うん、一個一個がこれも修行なんだと。
そう。
ねえ。
そうなんです。
しんどいけど。
そうそうそうそう。そういうことなんですよ。まあ、そう考えればね、
うん、
なんで私だけってね。
うんうんうんうん、
まあ、いろんなことがあるけど、はい、結局そこで修行したことで、なんで私だけ頑張らないかとか、うん、頑張ったことがあの世でこう、うん、ワンランク上に行くということに、うん、まあ、なるために、そういうことが、う
ん。なってるんですね。うん、
だから、楽な人生を送る設定の人は、まあ、ないわけですね、
うん。
だから、まあ、途中でね、まあ、交通事故で会う。
はい、
で亡くなる方もそういう設定です、
うん、
だからまあ不幸をねこっち側から見ればもうなんでとあんな子供でね、
うん、
とかもう不幸なことあるけど、うん、それは命の意味をね、
うん、
よく考えてもらうための修行だったということらしいです。だからねそのこと自体きちんと意味のあることがこう最初から設定されてるらしいですよ、
う
ん、だからまあねあのどの人の人生にも苦労はつきものだけど、
はい
うんまあそれは最初から苦労しないとあの世でね、ワンランク上がらんから。まあそういう風になってるらしいですね。でもそう考えればね、自分だけが不幸じゃないっていうのは、
そうですね。
なんかね、ちょっとこうほっとするというかね。まあまあね、あの、その設定されたことなら頑張って乗り越えてみましょうよと。
そうですね。
他の人もね、まあ同じようないろんな設定をやってるわけだから。自分だけ不幸じゃなくて、
うん。どうしてもその、しんどい時って自分だけって思いがちなんですよね。
でしょ
なんかね、人間って。
やっぱりそうね。
うん、
隣の芝生が合うじゃないけどね。
もう本当ですよね。
なんでよ、俺ばっかりこんなってね。
う
ん、
次から次にって本当思いますよね。
ね。だけど、まあそれはもう最初からの設定でやってることやから、
うん、
まあ一つ一つこなしていってね、うん、最終日に備えね、うん、あの、備えるというかね、
うん、
まあ最、あの、あの世に戻る日まで頑張るようになってんだと。うんはい
でよりレベルアップした魂に、
ね、なれるように、なれるように、そうそう。
あなたからのエアメール、空の上で読み返すよ。窓の外はスカイブルー。
えばね、その夢の中でご飯食べる夢とか見ることあるでしょ、
はい、ああ、たまにです ね、
うん、まあ。確かにご飯食べて美味しいし、はい、ああ、食べたなって実感もあるんだけど、うん、物質がね、うん、本物を食べるのとは違うじゃないですか。うん、なんていうかな、バーチャルでしょ、
う
ん、
そうですね。夢の中の。VR っていうか、バーチャルの。
夢の中でやることは、確かに実体験っぽいけど、うん、全部バーチャルじゃないですか。うん、この世はほら、物質があるわけでね。うん、ピスタチオ。食べたらピスタチオの味もするし、うん、こうね、噛んだ感じもする。
食べたら体の中に入っていって、消化されてってね、ありますけど、う
ん。これはこの世でしか味わえないことなんですよね。うん、あの世でもピスタチオ食べたいと思えば食べれるかもしれんけど。
そうなんですか。
あの世はね、
うん、
思ったら何でも叶うらしいですよ。だから夢を見てるみたいな感じなんですかね。
はい。
だから、例えば松さんがね、ハワイ行きたいと思ったら、うん、瞬時にハワイになるわけですよ。うん、時間ってのがないから。
そうですよね。魂だと。
魂だとね。この世は時間があるから、うん、ハワイに行くまでね、いろんな飛行機に乗ったり、長く乗ったりしてる時間がかかるんですよ、
ね、うん。お金もかかる
し、ね。お金もかかる。あの世はね、もう、その時間っていう概念がないから、もう、ビュッと。だからそれを楽しまんともったいないね、ね、うん、と僕は思うんですよね。まあ、あの世でも楽しめるかもしれんけど、実感はないですよ。うん、バーチャル、ね。この世にいる間に、ね、楽しいことやって、美味しいもの食べて、こういうことしないと損なんですよ。うん、せっかく修行の場に来てるのに、ね。うんうん、この修行の場がね、修行だけに終わってしまう。
そうですよね、うん。もったいないですね。
もったいない。
そうやって考えたら、好きなことを思いっきりやって
る、ね。そういうことなんですよ。
言えますね。
そうそうそう、そう、ね。だから、有意義になってくるでしょ、うん、人生っていうのはね、はい。だから、生まれてから最終日まで。まあ、まあね、ゴールが決まってるわけだから。まあそこのゴールに向かっても行くわけですよね。で、もう避けられないですよね、うん、ゴールはね。ってことであれば、まあいろんな設定はあるにしても、その間楽しむと、もったいないですよ、うん。どうせまた向こうに戻るんですよ。うん、
で、一つ思うのが、まあ私たち、まあ日本人ですけど、ええ、魂の世界って、その、ボーダーレスっていうか、うんうん、境界線っていうか、ないわけですよね。
そうなんです。要するに、ね、魂って、の行き着くところ。
何人とかね。
もちろん何人もないけど、うん、他の星の人もいるらしいです。なんかね、まあ、当然他の星も生き物というか文明ありますよね。だって、ね、砂の数より多いぐらい星あるのよ。生き物がいないって方がおかしいでしょ。うん、当然いるでしょ、うん。で、ただね、我々とはもう見かけが全然違うんで、うん、あの世に行った時にね、やっぱり地球人は地球のエリアに集まるらしいです。
うん、はい。面白い。そうしたら面白い。
だってほら、全然ね、他のところに行っても全然自由なんだけど、ちょっとやっぱほら、全く姿が違うところに行くと、ちょっとアウェーじゃないですか。
はい、確かにね。そうですけどね。
でしょ？だからそうなるとやっぱりね、その同じね、人種というか、地球人は地球人としてやっぱ集まる、地球人エリア。
エリア、宇宙人エリアだから、ね、火星人エリアとか
ね。うん、もう集まるらしいです、うん、はい。だってそうだよね、もう考え方も違うよろしいね。だって見かけが全然違う。
そうですね、
ただね、それは自由に選べる、はい。どこ行っても別に。
そうですか。あ、ですね。見たような感じで。
そうらしいですよ。
そうらしい。はい。
だからね、まあ、要するに魂の世界ってのはね、はい、その全宇宙から集まるんだけど、
う
ん、
そうですね、
うん。そもそもね、魂というのがその、何なんですかと、
うん。
で、それはね、まあ、要するにその、意識なん、意識の集合体らしいです。
はい。はい、
で、どうしてそれがね、最初にあったのか、それはわからないです、うん。だけど、まあ意識がね、あって、うん。まあ、例えばこういうことですね。こう、俺って意識あるけど、うん、何者？
おー。
で、何者か自分が分かるためには、もう一つ意識があると客観的に見れるわけですね。
ああ、俯瞰してみるっていうか。
そうそうそうそう。うん、じゃあもう一個作ろうと。ね、で、もう一人の意識が生まれました。
はい。
で、お互いに、俺、あれよねって、うん。俺はあれかなみたいな。
お互いに。
お互いにね。ちょっと分からないとね。うん、もう一つまた作ろうと。うん、でどんどんどんどん増やしていって。
うん、
まあ、要するに魂とかって無数にあるわけです、
うん。
で、どの生き物にも、じゃあね、俺たちも分からないから、うん、ちょっと物質世界を作って、うん、そこで体験してみる、うん。自分が何者か、
うん。
ということで、そのね、物質社会が生まれた。
うん、
そうです。
そうですか。
だから、その、生まれる前は、とか宇宙に何もなかったんじゃないですか。はい、で、宇宙はほら、ビッグバンで始まるわけだけど、うん、始まる前ってほら、時間の流れがないわけですね。時間ってのもビッグバンから生まれてるわけですよね。はい、ビッグバンってのはあったか知らんけど、うん、要するに宇宙が始まって、時間がスタートして、
はい、その始まりですね。
そうそうそう、うん。その前は時間ってのはないから、う ね、時間がないというのは僕もどういうことなのかなって、ずっとね、常々疑問だったんですけど、うん、まあ、やっぱね、まあ、考えてみたら時間がないってことは、思えばそこにいろんなものが出てくるってね、
うん。
例えばさっきハワイの話だけど、ハワイに行きたいと思えば、瞬時にハワイになるっていう、うん、これが時間がないっていうことだと思うんですね。はい、だから、ただね、その宇宙の始まる前は、がその魂の世界なんじゃないですか。
うんうんうんうん、
多分ね、
うんうんうん。
そんな感じじゃないかなと思うんですけど。
いやーなんか大きいなー。なんか
そうそう。だからさ、宇宙を作ったのだから松田さんとも言えるわけですよ。
あ、そうですよね。言っちゃえばね。
そうそうそう、うん。その魂のこう枝分かれの わらからかっていう
の、うん。魂の総長かもしれませんね、じゃあね。
そうそうそう。だから宇宙作った人。
かもしれません、ね。もう何でもね、言えますね、それ。
そうそうそう。だからまあね、そこが魂の世界でね、
うん、
物質世界とは違う。
うんうんうん、
さっきのそのシュメールの話じゃないけど、ボイニッチ趣向っていうね、不思議な、
不思議なね、
本をね、ちょっと紹介しようと思ってですね。
はい、
このボイニッチ、趣向というのは、まあ、手記というかね、うん、本って意味でね、はい、あの手に、この高点と底辺に高いって書くけど、はい、あの、ボイニッチさんというイタリアの方が発見した、まあ、あの、ある種の本なんですね。うん、まあ、日記なのか、あの、図鑑なのか、わからないんですけど。うん、この、ボイニッチ趣向ですね。聞いたことがある方もおられるかもしれんけど、はい、植物みたいな挿絵がいっぱい書いてあるんですよね。うん、
はい。
で、それに解説する、
なんか文字。
文字かな、文章かな、
はい、
が書いてあるんですけど、これ不思議なのはね、うん、その、植物がまず、どの、あの、植物なのかもよくわからない。
わからないですね。
わからないんですよ。
はい。色もね、緑にこう塗られてられますけどね。
そうそうそう。で、文字もずっとね、解説みたいに書いてあるんですけど、はい、まあなんていうか、その地球上のどこの文字でもない。
はい。
で、不思議な文字が書いてある。
不思議ですね。だから読めないですよね。
で、これただね、こう、パッと見て、うん、まあ解説してるっぽい感じはあるでしょ？
はい。そうですね。絵も一緒に、絵のことをこう解説してるのか。
解説してる。で、いかにもそのね、規則性のあるような文字ですよね、これはね。
文字ですね。ね、はい、
我々が見ても、パッとわかる。
文字っていうのはわかるんですけど、何語なのか何なのか。
はわからないですね。まあだから、地球上にある言語とはちょっと違う。
うん、
けど、文字ってのは一目瞭然、ね。
はい、
これ何なのかわからないということで、いろんな人がこの解読に挑んでるんですよ。
はい、
まあ、第二次大戦でね、解読を担当した、まあ、天才と言われるような数学者とかね。
はい。
まあ、結論から言うと、その、誰もこれを解読して、した人は未だにいない。そして AI がね、今発達してるけど、はい、AI に読ませてもわからない、
ね。そうですね。
未だにわからない、ね。そして何が元になっているのかもわからない、ね。例えばほら、地球の言語っていうのは、アルファベットと漢字とね。
はい。
あと、まあ、イスラム圏のアラビア文字。だいたいこの3つが元になっているじゃないですか。はい、そのどれにも属してないんですよ、うん、これはね。だから、わからないんだけど、ある解読に挑んだね、うん、天才学者の言葉によると、これは人工言語じゃないかと。
はい。
やっぱり言語ってことまでは、突き止めてるんですね、
うんうん。そうですね。はい。
だけど、これをね、未だに解読した人いないんですね。
これはなかなかですね。
ね。読めるよって人が、うん、今ほら、SNS とかね。
はい。
もう、バッとこれ、ボイニッチ思考はね、もう全世界にこう、もちろんネットで広がるけど、わかるよって、
はい、
読めるよって人がいるんですよ。
いたんですね。
いるんですよ。まあ、そういう方がね、はい、まあ、ネットで投稿していく。日本人にもそういう人がいるんですよね。
はい。
で、こんな風に書いてありますよっていうのが、ちょっとね、僕が引っ張ってきたんだけど、例えばね、まあ、これらのバルナっていうのは草って意味らしいんですけど、はい、バルナたちにはレウスって根っこらしいですね。うん、
はい。
だいたいバルナとかレウスとか読めるのもすごいけどね。
そうですね、ちょっとわかんない。
どこがバルナって。
意味がわからない。はい。
これらのバルナたちにはレウスの数に比例したなんとかなんとかがあった。
はい。
レウスが太いほど強いわけでなくて、これらを知ることでなんとかなんとかでありどむんどんくんどん。
ああ、その辺はまだちょっとあれです、ね。
でも読めないところもあるらしいんですけど、うん、はい、バルナ
バルナっていう言葉自体はあるんですか、ね、言葉
が、ね、ないでしょうね。うん、だから、その向こうの世界でバルナって言ったら、草のことですよね、
はい。草のこと。
だけど、ほら。こういうのが読めるって人がいるってことは、う
ん、それ本当ですかね。
本当かわからんけど。
なんとなく絵を見て適当に言ってる感じも。
なんかね、そう、まあね、まあこんなのが集まるわけですよ、うん、世界中からね。
はい。
だから我々の世界はね、まあ金属を使った世界ね、まあ鉄を使ったりとか。
はい。
でこっちのね、そのボイニッチ思考のある世界は植物を使う世界らしいんですよ。はい、 で何でも植物を使っていろんなものを作ったり、うん、植物を使ってまあもちろん食べ物もそうだけど、はい、移動手段ねからあの建物とかも
植物を使って
植物の世界らしい、うん、でそのことが書いてあるんだと、うん、だからね、うん、こういうことじゃなくて僕が言いたいのはね我々が見ている世界ね、うん、我々が知っている世界が全てなんですかと、
ね、
ひょっとしたら、はい、違う社会もあるのかもしれないよね、うんうん、そうなるとわ私たちってこんなちっちゃなとこで暮らしてて、うん、本当はこの、ね、大きな中の一部だった。
ほんのほんの一部っていう、うん、
ことかもしれないですよ、うん。そうそうそう。となるとね、はい、やっぱりこれね、まあ、より人生はね、楽しまんと損っていうことになりますよね。うん、
またそこに行き着きますよね。
そうそうそうそうそう。何こんなちっぽけなところで生きてたのですね、うん。だったらもうね、あんなね、くだらんことで思い悩んだりとかね、うん、こんなちっぽけなことでさ、もう死を考えたりとかね、何もする必要なかったじゃんってね。うんうん、もっと楽しく、もっとね、この人生を豊かに生きた方が良かったじゃんって、うん、いうことになりやすいんですか、うん、
なりますね。
ね、なるでしょ？
はい。本当こう、視野が本当に狭い分、そうそうそう、なんか本当もったいないのもあるし。
ね、そうなんです。だから、最終日が来た時にね、うん、なんでもっとってね、うん、もう楽しくやらなかったって言うかと、本当きついばっかりだった。うんうん、それじゃダメ。やっぱね、ほら、こう知らない世界もあるわけですよ、我々はね。まあ、本当にあるのかどうかわからないけど、これが本当ならね、
はい、
全然我々とは違う平行社会っていうんですかね、まあ、パラレルワールドとか言うじゃないですか、
うんうん、
ちょっとこうね、
はい、
まあ、別世界がね、
うん、
そんなのがいっぱいある中の一つならね、うん、まあ、その修行かもしれんけど、うん、やっぱりこれ楽しまんと損、うん、ね、
そうです ね、 ね、確かに
語り継ぐ人もなく浮き風の中へ紛れ散らばる星の名を忘れられて
死生観というかね、その人生観というかね、うん、まあ、大きな中の一つ、ほんのね、ここの、まあ、一瞬かもしれないですよね、この人生はね。だから、どうせならね、まあ、修行と思ってね、まあ、乗り越えんといかんけど、楽しみも忘れちゃいかん。ね。と思いますね。きついだけとかね、頑張るだけじゃなくて、やっぱり、ね、面白いこと、楽しいことね、美味しいもの食べたりとか、いうことも、この世を味わってね、あの世に戻りましょうと。いうふうにね、だんだんこう考えが及んできてね。
そうですね。うん、なので、ラジオ聞いてる方も、なんか自分だけとか、
そうそうそう、
もう今本当にもうしんどくてたまらないっていう人も、ぜひ、なんかそういうね、
そうそう、
考え方も一つあるということで。
まあね、今病院に入院してる方でもね、うん、若くしてがんに罹患されてる方もおられますよ。はい、で、ね、そういう方はもう本当不幸だと思うけど、うん、まあ僕に言わせればね、まあそれは、まあ修行だからね、
うん、
まあ仕方がないというか、まあそういう設定だったのかもしれないけど、まあだけどね、その人、その時間はそれぞれじゃないですか。でも、どんだけ濃ゆかったかでしょ
う、うん。
ね。薄っぺらじゃつまらないですね、うん。治療もちろんするんだけど、どれだけ濃ゆい人生をね、まあ楽しんだかとか、まあ苦しんだかって言ったらおかしいかもしれないけど、うん、乗り越えられたかとかね。うん、そういうことの方が大事で、ね、漫然と時間を伸ばして、ね、自分は不幸やったとかね、
うん、
面白くなかったとかね、つまらないことが多かったとか、いうよりも、マシだと思う、ね、
うん。
やっぱり深く楽しくね、そしていろんなことに挑んで乗り越えてくると。そういう人生の方が意義があると思うしね。
そうですね。うん、まあ、自分の人生一度きりの。
そうそうそう。
この
修行と思えばね。うん、だから、まあ、向こうに戻ればまた次があるわけだから、うん、ね。あるわけだから、わからんけど。僕の、
はい、普通に
言えばね、向こうに行ってもまた次がね、うん、あるんだけど、まあ、そういうふうに思えばね、
うん、
まあ、ここの、もらったチャンスは生かそうと、いうふうに思った方がいいんじゃないかなと思うんですよね。
う
ん、
そうですね。うん、さあ今日は育太郎先生の死生観についてお話しいただきましたけれども、
うん、
はい、最後まとめを。
最後ね。はい、あ、そうそう。一つね、ちょっと話し忘れたんですけど、はい、これだけ聞いて、今日は終わっていただきたいんですけど、はい、あるカナダのね、精神科の先生の話なんです。子供の頃にお父さんが亡くなった。で、お父さんもお医者さんだったから、もう毎日忙しくて、全然その子供が相手してくれなかったけど、一年に一回だけね、カナダだから、森の中にカヤック乗り行ってたらしいですね。うん、
はい、
で、お父さんが亡くなるときに、もう朦朧とした中でね、息子が来てると。おーってね、今からすぐ準備しろと、なんとか側に行ってカヤック乗るぞって言ったときに、隣に牧師さんがいてね、
はい、
あ、もうこんなこと聞かしたりかんと、さっと、自分をね、連れて行った、うん。
はい。
でもこれはね、大人になって自分が精神科になるまでずっとこう、心の棘として突き刺さってたけど、
はい、
本当にあれは正しいのかと、
うん、
ね。親父はね、今そのね、一番いい人生の中でね、ところを楽しんでたと思うと。うん、で自分がいることに気づいてね、森に行く楽しさを今ね、まさに思い出してたというところを遮断したらいかんじゃないかとね。から、ね、その冒頭に言ったけど、本懐現象じゃないけどね、一番最後はね、やっぱり尊厳ある、風に迎えていただく方が、いいのかなと、なんかまあ思いますかね。まあ死生観じゃないけど、やっぱりこうね、亡くなるときは花道だと思ってもらうと、まあね、残される方も気が楽なんじゃないかなと思うので、
そうですね、
ちょっとこれをまとめということね。
なかなか今日はね、深いようなお話でしたね。
あ、
いろんなこう謎の話もありましたけれども、
ね、まあ僕もたくさんね、見てきたと思いますね。そのことに関してはね、まあ、自負というかね、まあ、避けては通れないことと僕は思ってますんで、まあ、これはもうね、どなたに共有するわけではないけど、いろんなね、考え方があると思うけど、まあ、そういうふうに考えると人生もね、豊かだし、まあ、ゴールがですね、あるってことも事実だしね、まあ、目を背けるよりは、そこに向かって楽しむなり、苦しむなり、乗り越えるなりね、やった方が、有意義かなと思います。
そうですね、
修行。
修行。今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
バイザル、それは何ですか？今回の選曲は、広瀬香美、ロマンス スの神様、原田真嗣、タイムトラベル、サーカス、アメリカンフィーリング、中島みゆき、ヘッドライト、テールライトでした。また次回お楽しみに。バースピースダース、それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。by saying something stupid like I love